皆さんお久しぶりです。
久しぶりです。
とてもお久しぶりということでして、MacBook Pro ユーザーの、2人もなぜかすごく緊張しておりますが、はい、Use it to Mac 一番最初の放送は、何年何月でしたでしょう
か。2年くらい前ですか。
そうですね、2008年4月が一番最初の放送です。でですね、それからまあ約1年もいかないぐらいでしたね、初代は。
そうですね、
確か12月1月ぐらいだったと思うので、まあ1年弱ほど初代は放送をさせていただいて、第10回が最初でした。あ、最後でした。
あ、なんか心がショックでしたっけ。
そうですね、ココログショックですね。なんか勝手に命名しちゃいましたけど、ココログのアップロード容量制限1メガバイトという、非常に厳しい制限のおかげでですね、ポッドキャストの更新ができないということになりまして、
はい、
Use it to Mac 初代は第10回で終わらせていただきました。でもそれから、いろいろあった1年間でしたね。まあ、一番は非常に年を取ったと。
そうですね、もうなんか30歳くらい老けた気がします。
なんかね、こう、まあいろいろあって非常にこう心が老けたというが、まあ見た目は老けてないですよ。と言ったらちょっとあんまりちょっとしらけたので
いや、いや多分、うん、見た目は老けてますよ僕多分。
まあそういうことでして、1年間間があって、そしてですね、今年の4月、2010年4月、3年目の春と。
あ、もう3年経っちゃったんですね。
2年が経って3年目なんですよ。
2年、もう2年経っちゃったんです
ね。2年経ってですね。再スタート Use it to Mac 第1回目なんですが、初めてお聞きになる方も多分いると思うんですよ。
多分いますよね。
1年間で Mac ユーザーがすごく周りに増えたと思うんですよ。
あ、とってもそれはもうひしひしと感じます。
感じますよね、はい、あの値段がガッと下がったおかげで Windows をこう狙っていた人も、まあ簡単にじゃないけども、まあ、そこそこ Windows 機並みに下がりましたよね、値段が。Mac も。
そうですよね。
普通に、下手すると Windows のマシンよりもちょっと安いんじゃないかという思いませんか、MacBook シリーズに関しては。
ああ、そうですよね。いや、でも iMac の一番下のモデルとかだって十分安くないですかね。
そうですよね。だから Mac が非常に、その、手にしやすくなったというのがありますよね。それも普及の一因じゃないのかと。あとはまあ iPhone、iPod の人気のおかげで、
はい、
っていうんでしょうね。そういうわけで非常に増えたと思うので、おそらく Use it to Mac 2年前の Use it to Mac を知らない方が、まあ、たくさんいるのではないかと思うわけです。とりあえず、まずは自己紹介一応しておきますか。
あ、そうですね。
そうですね、
はい。
僕ばっかあんま喋ってるので、先にマサベイさんどうぞ。
あ、僕からでいいんですか。一応、マサベイのマック的ブログというブログを運営しているというか、持っているマサベイと申します。使っているマックが MacBook Pro のレイト2006のコアツーディオの最初のモデルで、で、あとそれと iPhone 3G を使っています。iPhone 3G はちょっと前に、とある駅で落としてガラスが割れている状態なんですが、
あら、
やっぱりこれを直そうとしないっていうのは、その多分その iPhone 3G に愛着があるからじゃないかなと自分で考えています。
いや、それは直してあげるのが、
え、いや、でもその、ま、画面だけ直すならまだしもとか思うんですけど、なんか、
あ、その致命的な傷じゃないんだ。
いや、一応使えるんで、まあ別にいいです。
なるほど、なるほど。というわけで、マサベさん。
はい。
ですね。はい。ただいマックおかえりんごというブログを運営しております、ケイと申します。ですね、MacBook Pro Late 2000、アーリー2008 の、コアスタジオ 2.4GHz のモデルを買ってですね、Apple Care にも入らず、保証なんかもう無視してですね、1年目からもうバリバリ改造しまくって使ってるという分解してですね、謎のコアユーザーですが
謎です
ね。いや、ほんと謎なんですよ。ちょっとあの、自作癖の、暴発しましてね、Mac でもなぜか知らないけど、分解、バラバラ分解にしてしまって、ちょっと、なんかハードディスク交換しまくったりですね、なんかしてるんですけど、で、はい、一応、完全な Mac ユーザーというか、なんていうか、マルチ OS ユーザーというか、なんていうかですね、Windows も使ってます。あと、MacBook Pro は、Windows と Mac と Ubuntu のトリプルブートにしています。
はぁ。トリプルブートなんですね。
はい。なんか、まあ一応アップルも愛してますけど、全般的にコンピューター関連が好きでですね、いろいろやってますね、手を出してますね、本当に。というわけでですね、第1回目の放送、まず、話題は何にしましょうかね。
今のアップル系の話題って言うと僕 iPad しか知りませんよ、ちょっと。
あ、iPad? やっぱマサベさんも iPad 注目されてますか？
一応注目はしてますね。なんかちょっとこう、例えばあれになんか、教科書入れたり、なんか写真撮ったデータをそのまま SD カードかなんかで繋いでそこで見たりするのって、ちょっとなんか面白そうじゃないですか。
確かに、一応ブックリーダーとしての側面もありますよね、あれ。確か SD カードのリーダーも、あれも、ローデータ読み込み対応してますもんね、あれ。
あ、そうなんですか。
確か対応してたはずですよ、あれ。だから、
それはなんか面白いですね。
一眼とか撮ったのもそのままさせるんじゃないかな、とか思ってますけど。まあ、あれはフォトキットかなんか買わなかったんですよね。下につけるやつなんですね。
ああ、そうですね。
でもまあ、iPad。一応4月末発売でまだ詳しい発売日は未定みたいな感じになっておりますが、はい、マサベさんは買われますか？
いや、ちょっと僕買わないというか、ちょっと買えないですね。
はい、ああ、やっぱちょっとお値段的に。
ちょっとお値段的に。
まあそれでも iPod Touch の上位機種だと思えば。
ああ、まあそれもそうなんですけど、今 iPhone 使ってて、
うんうん、
あんまり苦労してないんで別に。
まあ、それもありません。確かに iPhone 使ってて、うん、まあ、苦労はしてないなと思いますけど、やっぱりこう、なんていうの、未知の世界じゃないですか？iPhone OS があんな大画面に動くというのは。
ああ、まあそうですね、それは。
まあ、アプリケーション的にも。
ああ、はい。
なんか、iWork の iPad 版？
ああ。
あれちょっとなんか良さそうだなとか思うんです
けど、ね、僕あれに関してナンバーズで、
うんうん、
なんかそのなんか何でしたっけ、画面でなんかその、なんか公式のところにあったんですけど、その、うん、Mac 版にはない機能がなんかいろいろあって、
なんだそれは、初めて聞いたけど、
そこのところにあったんですけど、うんうん、これはちょっとなんか面白そうだなっていうのが。
おー。iPad と、だから、iWork の iPad 版もしっかりですけど、なんか、プロセッサーの強化、CPU プロセッサーの強化で、結構その、実行速度速くなってるじゃないですか。
あー。う
ん、iPhone に比べて、まあ、3GS と比べてどんぐらい速くなってるのとか、タッチと比べてどんぐらい速いのか分かんないんですけど、はい、でも、カンファレンス見た限りでは結構 UI とかスルスル動いてましたよね。
ああ、はい。
だから、割とっていうか、相当高性能なのではないかと、しかもそれで5時間持つとなるとですね、バッテリーが。うん、なんていうのかな。確かに、最初出た時は、まあ、買おうかな、買う前かな、っていう判断が曖昧っていうのはありましたね。やっぱり、そうだね、iPad 非常に魅力的だと思うようになったのは、まあ、カンファレンスがあって1ヶ月後ぐらいかな。
ああ、そうですよね。
あとで小出しでちょこちょこ情報を出してくるのがちょっとせこいんですよ。
ああ、きっと狙ってるんですよ。
なんかこう、なんというかな、カンファレンスのすぐ後に発売する。例えばじゃあ、明日から、全国のアップルストアで発売開始ですとかじゃなかったでしょ。
あ、はい。
で、あえて、なんか4月とか3月とか言わせておいて、まあ、また多分開発中だったんだろう、まあ、完璧に開発できてなくて、まあ、開発中だったんじゃないのかなとは思うんですけど、
はい、
あえて 1,2 ヶ月ぐらい間を置いておいて、そこでなんていうのかな、ちょこちょこちょこちょこベータ版の iPhoneOS とかから情報が出てくるじゃないですか。
ああ、出てきますね。
これ狙ってるんじゃないかなって思うぐらい。
狙ってますよ、絶対に。
絶対狙ってますよね。こう次々とこうじわじわとなんか欲しくなるような機能がこう搭載されて、日に日にこうマックルーマーズとかでこう出てくる、アップルのああいう噂サイトとかのなんか iPhone の新しい OS に謎の機能が搭載みたいな感じで出てくるじゃないですか、小出しで。これはちょっとせこいんじゃないかと。
ああ、今までにはあんまりなんかなかったような感じですよね。
ですよね。なんか今までの販売方法で、だって iPod Touch とか、iPod なんとか、iPod なのかな、 iPod なのじゃない、iPod Touch で見せないとかなんかは、もう、カンファレンスの後で、明日から発売ですみたいな感じだったでしょ、はい、確か。
ああ、そうでしたね、確か。
日本はちょっと遅れてましたけど、2ヶ月、1ヶ月ぐらい。
あ、すいません。
はい、いいね。日本はまあ1ヶ月ぐらい遅れたにしろ、ああいうふうな、はい、割と短い、例えば1週間後とか。
ああ、そうですね。
で、やっぱこれだけ iPhone OS っていうか iPhone OS 見るので結局ディベロッパーじゃないですか。
はい。
で、iPhone アプリケーション開発がこれだけ、流行ってるというか、なんか今中学生のアプリケーション開発者とかがね、アスキーに載せたりしますけど。
載ってましたね。載
ってましたよね、ちょっと。ああいう、なんかすごいこう広がってきてるというかですね。
はい。
その中で、やっぱり、誰でも iPhone OS のその中見れるわけじゃないですか。まあ、あんまり深いところとかは別にしてですよ。ちょろちょろっとなんか、結局、シミュレーター、iPad シミュレーターが搭載されている以上、機能とか見れるわけじゃないですか。
はい。
で、その中に、ちょこちょこと、なんかこう、あえて、大々的に発表せずに、少しずつこう手を加えていってるっていうのが、なんか独特だなと、今回。
ああ、そうですね。今は個人で持っててもあれはまあ仕方がないから、なんか写真部で1台あると便利かなとかって思ったりするんですけどね。
なるほど。
例えばこう撮影会とかで外に出た時に、
うんうん、
そのみんなで写真を確認したりする時に、そこでそのある程度大きな画面で見れるじゃないですか。
はいはい。
そんな時とかに iPad とそのカメラのアダプターがあれば、
うんうん、
またちょっと面白いんじゃないかなと思ったりするんですよね。
フォトビューアー的な。
ええ。
使い方。なるほど。はい、もともと大画面の使い方ってそんな、なんですよね。まあ、そういうわけでですね、ごちゃごちゃお送りしてきましたが、これからもですね、できるだけ、頑張っていこうと思いますのでですね、応援してください。
お願いします。
はい。ではですね、特にですね、重要なこともなかったかもしれませんけど、第1回目の放送をお楽しみいただけたでしょうか。第2回目の放送も、まあ、1ヶ月以内。
はい、頑張ります。
頑張ろうかな。1ヶ月、まあ、一応、未定期っていうか、不定期という風な配信状態ですが、はい、次回もお楽しみにしていただければ幸いです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。では、ポッドキャストエグゼクティブマック第1回目の放送はですね、ここまでとさせていただきます。さようなら。
さようなら。